礼拝の備えの賛美歌1番を着席のまま歌います。ただいまより2010年11月14日降誕前節第6主日の礼拝を始めます。 あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。しかし、許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。唱詠539番を歌います。なる神様、降誕前節第六主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。講読部分28番を唱和しましょう。己が道を直くして主のもろもろの証を守り、若き人は何によりてかその道を清めん。
御言葉に従いて進むのかと。
我何時に向かいて罪を犯すまじきために、
何時の言葉を我が心の内に蓄えたり、
何時我が目を開き、
何時の己の内なる苦しいことを我に見せたまえ、
我が魂痛めるによりて溶けゆく。願わくは偽りの道を我より遠ざけ、
何時の祈りをもて我を恵みに叶え、
我が目を他に向けて虚しきことを見ざらしめ、
我を何時の道にて生かしたまえ、
何時の御言葉は我を生かししがゆえに、
今もなお我が悩みの時の慰めなり、
苦しみに会いたりしにしは我に良きことなり、何時の祈り我が楽しみとならざりしならば、
我は主に悩みのうちに滅びたるなら、
我何時の祈りを慈しむこといかばかりぞや、
我姫のすごよかかくごも、
何時の御言葉は我が足のともし火、
我が足の光になり、
御言葉打ち開くれば光は放ちて、何時の義は常しえの義なり、
何時の祈りは誠なり。
賛美歌361番を歌います。 座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の主なる神様、皆を賛美いたします。本日もすがすがしい朝を与えてくださりありがとうございます。そして心を同じくする兄弟姉妹と共に、この高野原教会での礼拝に免れたことを心より感謝いたします。高齢のため、またや病やその他の事情で今日ここに集うことのできなかった兄弟姉妹の上にも、あなた様の恵みとお導きがありますようにお願いします。すぐる一週間、私たちを支え導いてくださりありがとうございました。しかし、たくさんの恵みをあなた様からいただいているにもかかわらず、日々の生活の中で自己中心的な言動を知らず知らずのうちに、時には知っていながら犯してしまいましたことを深く懺悔いたします。新しい一週間を迎えるにあたり、これらの私たちが犯した教えに反した行動を振り返り、同じ過ちを二度と繰り返さないように、あなた様のお導きで私どもの心を強めてください。ここ数年、社会経済の不安定さのため、多くの若者学生が安定した仕事に就くことが困難な状態が続いています。また金銭のため他人に危害を加えたり、児童虐待など不幸な事件が日常的に起こっています。どうぞ神様、私たちが力を合わせてこれらの問題を一日も早く解決できて、みんなが安定した幸せな日々を送れるようにお導きください。切にお願いします。家庭集会入門講座を覚えて祈ります。これらの集まりがあなた様の支えによって素晴らしい交わりとなりますように。聖歌隊役員会の働きを覚えて祈ります。奉仕される方々一人一人の上にあなた様の支えがありますように。本日から始まる幽霊杯が主のお導きのうちにあり、 主の御手によって癒されますように。ただいまからあなた様よりの新しい御言葉をいただこうとしています。どうかしっかりと受け止められるよう私どもの心を清めてください。そしてあなた様に代わって御言葉を取り継いでくださいます遠藤雄二牧師を祝福し、十分に強めてください。これらの感謝と願いを我らが主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。賛美歌352番を歌います。解読していただきます。新約聖書150ページルカによる福音書20章27節から40節まで。聖書朗読の後、神によって生きるという題で遠藤牧師を通じて主の御言葉をいただきます。
さて、復活があることを否定するサドカイ派の人々が何人か寄ってきてイエスに尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が妻をめとり子がなくて死んだ場合、 その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが子がないまま死にました。次男、三男と次々にこの女を妻にしましたが、7人とも同じように子供を残さないで死にました。最後にその女も死にました。すると復活の時、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのです。イエスは言われた。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は目取ることも嫁ぐこともない。この人たちはもはや死ぬことがない。天使に等しいものであり、復活に預かるものとして神の子だからである。死者が復活することはモーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで示している。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。すべての人は神によって生きているからである。そこで律法学者の中には、先生、立派なお答えですという者もいた。彼らはもはや何もあえて尋ねようとはしなかった。
先日のエミシャ記念礼拝、そして墓前礼拝で、一人一人永眠された方々の、お名前を、読み上げました。朝は私が読み上げ、そして、午後の墓前では石橋さんに、名前を読み上げていただきました。朝は少し数が多かったので、それから、説教の、なんていうかな、中でですので、少し私は、据えた感じが、ありました。でも墓前に行くとですね、石破さんがゆっくり読んでくださったこともありますけれども、こう読んでいる一人一人のこう名前の間があってですね、その人をこう思い出す、そういう、時間が、ありました。もちろん全員を知っているわけではございませんけれども、だいたい墓地にいらっしゃる半分ぐらいの、方は、そのこう関わりが、あった方です。ですから、ただ名前を読む、その方の名前を読むという、客観的に見れば名前を呼ぶってそんな大した、行為ではないかと思いますけれども、しかし墓前に行ってですね、そしてその名前を呼ばれるときに、あ、自分はこの人とこんな関わりがあったなとか、この人とこんな話をしたとか、それから、この人の一言を今も思い出している、そういう、 こう関わりを思い起こす場面がありました。そして不思議な気持ちになったのは、その方の名前を呼ばれてですね、その方のことを鮮明に思い出し、その思い出す、その目の前にその場を共にした人がいるということ。すでに永眠された方はそこには私たちの目の前にはいないんですけれども、でもその方の例えば葬儀を、共に行った方、そこで一緒に涙を流した方、また一緒に怒りを感じたその方が目の前に、いるということ。一人の人はそこにいないんだけれども、しかしそこに共に過ごした人が一緒にいるということで、あたかもその人がその場にこういるのではないか、そう思わせるほど不思議な、感じがしました。そこには、墓の中で眠っているという感じではなくて、私たちがそこに生きて集う、その中に彼、彼女たちもまたこう生きている、そんなことを思わされた一瞬であります。今日の聖書の中では、その亡くなった人たち、永眠された先に天に昇った、いろんな表現がありますけれども、先に死んだ人が 今を生きる私たちとどういうふうな関わりをなすのか、そして特に問題となっているのは復活の命、復活した、その時にどういう形で私たちの前に現れるのか、まあ、そういうことが、今日の聖書では問題となっています。サドカイ派という人たちが出てきます。サドカイ派、聖書の中にはそんなにたくさん出てきません。と言いますのも、福音書が書かれた頃には少なくとも歴史の表舞台から姿を消していたからです。70年にエルサレムの神殿が崩壊した時、そしてその後の3年後マサダというところで、ユダヤ教の、人たちがもう本当に、一部ファリサイ派の一部の人たちを除いて、滅ぼされた、そう考えられている。そこでサドカイ派の人たちも歴史上表舞台からは完全に姿を消していきました。サドカイ派の人たちはモーセの御書だけを信じていました。そして特徴的なところは、人間は死んだら魂が肉体とともに朽ちてしまうと。イエスが生きた当時、ギリシャ、ローマのいろんな考え方が押し寄せてくる中で、サドカイ派の人たちは頑固に御書、モーセ御書だけを信じる。そして人が死んだ後復活、そういうものはありえないと。死んだら魂は肉体とともにもう朽ちて腐ってしまう、滅びてしまう。そこで私たちの命の関わりすべて終わってしまう。これがサドカイ派の人たちの、主張した事柄です。またサドカイ派の人たちは、いわゆる、神殿をすべて収めていました。今の私たちの感覚でいうと、牧師、司祭、階級、そして、この当時、かなり裕福な、人たちでありました。ある人はサドカイ派をして貴族階級であるというふうに表現しています。ですから彼らはモーセ御書を信じ、そして魂が復活する、肉体が復活する、そういうものはありえない。そして彼らは神殿を取り仕切る、そして貴族と呼ばれるほどの富裕層であった。この豊かな人たち、そして頑固に復活を否定した人たちがイエスのところに論争を仕掛ける、そのような場面であります。今日の聖書の箇所の少し前からこの論争は始まっています。イエスはエルサレムの十字架への道のりを始め、神殿で両替人の大欲を倒した、そういう事柄が起こった後、人々はイエスに論争を吹っかけていきました。一つ目の論争は、バプテスマのヨハネの洗礼は天からのものか人間からのものか。ヨハネを信じている人たちは神からのものだと言えば、ヨハネを信じなかった、人からのものだ、ヨハネを預言者と信じている人は、いや、ヨハネは天から来たものだ。いろんな、その当時の様々なぶつかり合いの中で、どちらを選んでも、都合が悪いという、そういう論争の中で、まずヨハネの洗礼。その次に、カエサルへの税金の話が出てきます。有名な言葉ですが、イエスが、カエサルのものはカエサルに、皇帝のものは皇帝に返せ。当時の人たちがローマに税金を納める、その税金をローマに納めることはユダヤに敵対している人に従うこと、ローマの、お金には皇帝の肖像がありましたから、違法の神を認めることになるのではないか、そんな、議論がその手前でなされていました。そして三つ目の問いとして、この、サドカイ派の人たちが持ち出したのが復活の事柄。そこに、婚姻のことを絡めて、彼らは問いかけているわけです。聖書を少しご一緒に見ましょう。 27節にはサドカイ派の人々が近づいてきた。そしてイエスにこう尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が妻をめとり、子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚し、兄の後継ぎを設けねばならないと。これは申命記に書かれているレビラート、いわゆる子孫を絶やさない、その家計を絶やさないためにですね、弟がその人を、兄の妻を嫁にもらうということです。そしてサドカイ派の人はその後これに続けて、少し意地悪な質問、7人の兄弟がいて、そして長男が妻を迎え、しかし子がないまま死んだ、次男、三男、7人とも同じように妻を迎えた、しかし子供を残さないまま死んだ、最後にこの女も死んだ。少し言葉を補うと、あなた方が言っている復活の時、あなた方ファリサイ派やイエスたちが語っている復活ということが起きたとするならば、そんなことはありえないと思うけれども、もしそういうことが起こったとすれば、この7人とそのこの女性とこの7人の関係は一体どうなるんだ、復活した時に誰と結婚することになるのだ、そういうふうにサドカイ派の人は問いかけています。もともと彼らは復活を信じていませんですし、そしてイエスにはそんなことはありえないでしょうと、復活なんてない、そのことをこの答え、このことに答えきれるはずがないという形で、彼らはイエスを、イエスにこう挑戦状を叩きつける、そういう場面であります。確かに当時の人々にとって、子供を残さずに死んでいった兄の後をですね、弟たちが継いでいく、これは当時の人たちにとっては美徳でありました。しかし復活した後のことまでは多くの人たちが思いもよらなかった。サドカイ派の人たちはもともと神殿の事柄と、そして結婚のことも取り扱っていました。サドカイ派の人たちがイエスが生きた当時、主張していたもう一つの大事なことは、自分たちの血と違うものとの結婚を許さない、ユダヤ人以外のものと異邦人が結婚することを許さない、そこには自分たちの純粋な血を残していく、モーセの御書と、そして神殿の祭、そして自分たちの子孫を血統正しく残していく、そういうことを熱心にしていたサドカイ派の人たち、復活した後の結婚のことも実は彼らは関心を持っていた。イエスに復活はありえないだろう、そしてもしあるとすれば結婚のことはどうするんだ、そのように彼らはイエスに論争を投げかけていきます。34節からイエスの答えが書かれています。イエスは、この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は目取ることも嫁ぐこともない、この人たちはもはや死ぬことがない、天使に等しいものであり復活に預かるものとして神の子だからであると。イエスはこのサドカイ派の人たちにはっきりと答えました。復活の命を持つ、復活に預かるものは神の子、そしてもう目取ったり嫁いだりすることは必要がなくなってしまう、もう死ぬことがないんだから。明確にイエスは天上での事柄、復活の命の事柄、そこには目取ったり嫁いだり結婚のそういった関係性は もう必要がなくなるんだということ。当時のユダヤの人たちの考え方としては、やはり子孫を残すということに結婚の大きな目的がありました。しかしもう命はこれ以上死なないという、永遠の命を得た者は結婚して子孫を残す、そういう必要は全くないということ。逆に言えば、私たちは自分たちの命の限界があるからこそ、まあ結婚して子孫を残す、もしくはその子供を残すことがない場合には、さまざまな形で芸術であったり、自分に弟子を取ったり、さまざまな形で私たちが持っている大切なものを次の世代に残していく。イエスは復活の命に預かる、まあ、ふさわしいとされた人は、まあ、どんな人がふさわしいかということは残念ながら書かれていませんけれども、しかしそのふさわしいとされた人にとってはもうそのことは全く問題になっていないんだと。結婚をするしないということは問題にはならない。そしてイエスが代わりに復活の命の事柄で大事なこと、結婚するのかどうか、誰と結婚するのか、復活したらどんな姿で出てくるのか、そんなことを大事なこととはせずに、イエスはモーセのところでアブラハム、イサク、ヤコブの神という名前が呼ばれるところ、そして神自身は死んだ者の神ではなく生きている者の神、イエスはもうすでに死んでいるアブラハム、イサク、ヤコブ、モーセ、この人たちの名前を呼び、そして彼らが神と共に今も生きている、信仰を持って死んだ者たちは神と共に生きている、ですから信仰に生きるこの人たちは生きている、そして神はその生きている者の神なのだ。私たち人間が区別する生と死というものを超えて、イエスは神に従って生きた者、そして生きている者、そこには私たちの限界、死というものを超える関わりがあるということ。すべての人は神によって生きている、命を与え、そして命を流らえ、復活の命も取り仕切ってくださる神をただ信じること、その神によって私たちは生かされていることをイエスは語っています。律法学者、イエスと敵対していたファリサイ派の人たち、律法学者の人たちがここでは先生立派なお答えですと語った。もはや何もあえて尋ねようとはしなかった。ですから彼らはまあ納得したわけです。イエスの答えに納得した、すなわち復活の命、そしてその命を神への信頼によって生きる、そこに私たちの生死を超えた何らかのものがあることを彼らもまた分かった、そのように書かれています。復活と命のこと、そして私たちの、まあ、自分の命の限界のことを考えるときに、私は、木のことを思い起こします。最近新聞やテレビでもエコロジーということが言われ、そして、奈良にもたくさんある、お寺の、木が、まあ、足りなくなっている、樹齢、300年400年を超えるような、立派な木がですね、もう日本国内には、ありませんという、そして、この後、お寺が、その柱が腐ってしまったりしたときに、まあ、どうするのか、今までは台湾とかですね、いろんなところの、アフリカとかの木を、借りてきて、作っていますけれども、 このままでは、その、神様を礼拝するその柱がなくなると、まあ、そういうことが問題となっていました。また先日、お掃除をしている時もですね、たまたまですけれども、まあ、すごい今週はもうすごく忙しかったんですけど、たまにこうポッとこう空き時間があってですね、お掃除のしている方々と一緒に話をして、そして、まあ、森が今死につつあるということ、その木や森がですね、本当に手入れがなくて死につつあるという、そういう話をしました。そして共通した認識は、まあ、何とかして自分たちはまだこの森や川を見れるけれども、次の世代の人たちがその森や川を見ることが本当にできるんだろうか、そしてできないとすればやっぱりできるように私たちは何らかのことをしなければならない、まあ、そんなことを話していました。私たちは自分たちの命、人間の命だけを考えると、どうしても60年、80年、まあ、今は100年ぐらいかと思います。しかしこのサドカイ派の人たちと同じように、自分たちの命が終わる、死ねばそこで命が終わる、そしてそれでいいじゃないかとなってしまうと、その後の命、自分たちの後の人たちの命についてどうしても考えることが、まあ、浅くなってしまうような気がします。しかし木や森のことを考えていく中で、少なくとも人間より長いスパンで、少なくとも200年、300年、400年ぐらいのスパンで、本当に森や木の命が流れなければ、実は私たち人間の命にまでその影響がやってくる。熱心なキリスト教徒の人たちの一部の人たちの中に、終末が早く来るということを祈っている方がいます。前のアメリカのブッシュ大統領を支援していた人たちは、終末を戦争によって終わらせようとしていました。でも彼らの思想の中にも、自分たちが早くこの苦しみを終えて終末が来ればいいという、そういう投げやりなところがどこかあったのではないか。本当に人の命を大切にする、その思想があれば、自分の命が耐えて、そして多くの人たちの命が戦争という形で早く終わればいい、そのような祈りは生まれてこないような気がします。私はキリスト教の中にある、まあ、そういう不健全な、信仰、そこにはやはりイエスのこの言葉をしっかりと捉えていない。イエスはこの地上が神の国、そしてここにも神の国があるんだ、もうすでに始まっている、そして生きている間に隣人を大事にすること、人の命を本当に大切にすることを、少なくともイエスはルカによる福音書の中で、傷ついた、強盗に襲われて傷ついた男性の命を救ったサマリア人の話をしたり、一人一人の小さな命が本当に大切だということをイエスは語りました。ですからサドカイ派の人たち、復活を信じず自分の命で終わるとした人たちに対して、神は死んだ者の神ではない、生きている者の神、そしてそれは死んでいた人をないがしろにするということではなくて、神の見る命は私たち人間の生と死を超えている、神を信じ死んでいった者たちは今も生きている、すべての人が神によって生きる、それは私たちの常識を超えている。イエスの声はまさに墓前の中で名前を呼ばれ、かつて私が出会った人たち、 もう会えないと思っていたその人たち、いやそうではない、私たちがその人の名前を呼び、その人たちを思い起こし、また神がその人を本当に大切に身腕の内にあると信じるとき、復活の命を取り仕切ってくださる神様が、私たち一人一人、そして私たちよりも先に天上に行かれたその人たちを含めて、あなたは私と共に生きている、神によって生きようとしている、信じようとしている、あなたは私と共に生きている。お祈りいたします。神様、イエスはサドカイ派の人とのものの中で、死という限界を超えた命について当時の人々に力強く語っています。私たちもまた私たちの愛する者の死の前に立たされた時に、また自らの死を目前に見せられた時に、本当に命の限界、また私たちの無力さを思い知らされるものであります。サドカイ派の人たちがその復活の命を信じずに、イエスに問いかけをなした。私たちも同じように、本当に復活の命があるのだろうか、そのように問いかける時がございます。しかしあなたは聖書の中で彼らに本当に力強く、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神だ、すべての人は神によって生きている、そのように語り、私たちの生死を超えて今もなお多くの人が神と共に生きていることを宣言してくださいました。神様、どうか私たちがそのあなたの復活の命を信じ、またあなたに従って生きるのであれば、あなたはこの世もあなたの御国とし、また私たちの持っている生と死の限界を超えて、私たち一人一人を本当に信仰者として自信を持って生かしめてくださることをどうか信じて歩むことができますように導いてください。同時にそのことを知った私たちが今与えられている命、また私たちの次の世代の命を大切に祈りつつ歩んでいくことができますように、何よりもあなたを信じて生きることの喜びを共にすることができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌502番を歌います。 座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
在天の父なる神様、今日も兄弟姉妹とともに礼拝に預かり感謝いたします。今日礼拝に集うことができなかった兄弟姉妹の上にも、あなたの恵みが豊かにありますようにお守りください。また今日先生よりメッセージをいただきましたが、この週も今日与えられました恵みを通して、あなたが豊かにこの週もお守りくださいますように切にお願いいたします。今日今お捧げました献金をあなたの御用のためにお持ちください。この小さな祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。
アーメン。
今週誕生日を迎えられる姉妹を覚えて祈りたいと思います。宇都宮節子さん、2階にいらっしゃいます。神様、ケアする姉妹宇都宮節子さんがその尊い命をあなたから与えられたことを覚えて今祈りを合わせております。神様、どうかその歩みがあなたの守りのうちにあり、またその信仰の歩みがあなたの祝福と恵みのうちにありますように導いてください。宇都宮さんは今特に聖歌隊の指導を熱心にしてくださっております。どうか神様、あなたがその技を祝福で満たし、また宇都宮さんと共に聖歌隊の者が祈りを持って教会の奉仕を続けていくことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。宇都宮さん、2階にいらっしゃいます。おめでとうございます。
それでは週報に基づきまして牧会報告いたします。本日の礼拝後の集会ですが、コーヒーアワー、時間の許す方はぜひお残りください。聖歌隊練習、第8回定例役員会、午後1時より。それで今日から始まります幽霊杯が午後7時からです。今週の集会等は教区生産に関する件、発題と懇談の時ということで、15日午後4時30分から大阪クリスチャンセンターであります。学園前家庭集会、 美山めぐみさん宅で16日火曜日午前10時半です。聖書講座17日水曜日午前10時半より、晩祷会17日水曜日午後7時30分より、ひまわりグループ18日木曜日午前9時から午後1時まで、ピーターパンのお昼ご飯19日金曜日午前11時30分から松ぼっくりのツリー作りです。入門講座教会と礼拝の意味20日土曜日午前10時半より、街道清掃20日土曜日婦人会片山さん、竹村さん、平田さん、総年会和田さん、よろしくお願いします。同志社教田辺聖書集会20日土曜日午後1時半より教田辺キリスト教文化センターによって、説教者は遠藤裕二牧師です。遠藤牧師の予定は面会日が18日木曜日午後2時からです。次週主日11月21日高誕前節第5主日収穫感謝日、謝恩日、説教は遠藤裕二牧師、説教題は破れを償う神の働きです。裏に行きまして、礼拝後の集会は伝道委員会が12時から13時まで、これちょっと抜けてますけど、12時から13時までです。聖歌隊練習、それから CS 教師会が午後1時から、奈良県伝道会専門の集いが、ありまして、夕食交流会があります。講師は森田副牧師です。初代米国日系教会の青年伝道についてです。集会行事の予定は、奈良県伝道会婦人部秋の研修会11月23日午前10時30分からです。参加を希望される方は本日中に婦人会までご連絡ください。以下の事項は、それぞれお読みください。それでは、グリーティングをしましょう。はい、前後左右の方とグリーティングお願いします。唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、この集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.